問題を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。
そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。
マリーです。
ユイです。
本日の室長はミップーでお送りします。
今ちょっと喉がガラッとなったね。
ガラッとなった上に甘噛みをしました
なんかここに痰が絡んでるよみたいな
もうちょっと私マリーさんの滑舌のこと言えない
そう、うちね、あのリベンジ待ってるからね、今日ね。
あ、そうだ、私
何
ゲームコーナーで早口言葉対決しようって言ってたんだった。
言ってたね、うん、先週言ってたわ。
すっかり忘れて違うゲーム持ってきちゃいました。また次回やりましょう。
そうね、
次回までにこう、うんうん、アップしといてくださいマリさんがかっこいいドヤ顔してくれました、はい、
全然伝わらないっていう、
はい、本日のオープニングテーマは夏休み。
あー、もうそういう時期ですか。
時期っていうか、本日7月15日月曜日は海の日です、
うん、あー、そっか、そうですね、海の日ですね。
小学校だとか中学校とか高校もですか、うん、だと海の日から夏休みが始まるので、
あ
ー、なので今日から夏休みっていうリスナーの方も学生だったらいらっしゃるかと。
ちなみにそれはね、東北はないんですよ、はい。東北はもっと後半に確か夏休みがあったはず。
ああ、
あの、ね、夏休み1ヶ月もないのよ。
聞いたことあります。
週間、ちょっともうね、うちもね、学生から離れてちょっとあのね、記憶が曖昧なんだけれども、多分ね1ヶ月はなかった気がする。学校が始まるのがね8月の半半ばぐらいからなんか、だから始まりはもしかしたら一緒かもしれない。
ほうほうほう。
でもその夏休み明けのスタートが8月の前半から中盤なんだよね。こっちは9月の頭ぐらいから後半スタート、はい、
9月1日からですね、
はい、
で
そう、違うのよ。
あれですか、あの北海道とか聞いた話では冬休みが逆に長いんですよね。
そうそうそう、
あの雪が、
そうそう、雪が多いから、逆にだから都会は冬休みがすごい短い。
はい、ものすごく短いですね。
それでなんか帳尻を合わせてみたいな。
あ、
そう、一応ほら日本のその学生のその、はい、学習時間みたいなのが決まってるから。
そうですね、
それを動かせないからさ、はいはい、動かすとその休みの部分しかないのよ。
ほうほうほうほうほう。
だから東北は冬休みが長くて夏休み短いんですよね。
そうだから、うち小学校の時関西にいたのね、
はい、
で中学校から東北に行ったからさ、えっとか思って、そのギャップね。
あ、
夏休み短すぎないみたいな。
あ、
確かに
結構ショッキングだった。
へー、面白いですね。
あ、そっか、15日からなんだね。
私は名古屋出身ですけど、はい、15日からでした。
はい、私も関東ですが、普通に15日から9月1日まで休みですね。
あ、
でもなんか長期の休みだとなんかさ、ちょっと頭狂いそうだよねなんかさ、違う、なんか楽しいけどもうもはや曜日感覚なくなるじゃん、子供だとしても。
あ、曜日感覚はね、は
い
は
い、そう、
いやでも今思うと関東の夏休み45日間ってすごくないですか。
すごい、
うん、
でもね、
はい、
いいんじゃない。
いいんですか。
小学校だって学生の時だけど。
あ、そうですね
会社に入っちゃったらもう休めないからね、そんな期間。
まあ確かにね、
社会人にも夏休み欲しいですよね、うん、
本当に。
本日のご予約はミップーの子育てうんちく教室と仲間集めゲームの2件です。
はい、
最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。
わー、
ありがとうございます、ありがとうございますですね、本日のトークテーマは前回に引き続き3テーマありまして、うん、受け入れる、褒める、ダブルタッチ。
そう、
はい、
前回この話をしてたんです。
あ、そうなんですか、
うん、そう、ゆいさん前回休みだったんで、はい、さらっと復習したいんですけど、うんうん、
はい、お願いします。
この受け入れる、褒める、ダブルタッチっていうのは、
はい、
今まで子供と関わってきた中でこう保育の根本に
するべきじゃないかなとミップが思っているものです。
はい、
まあ受け入れるっていうのは、子供がどんな状況でどんな人になってもあなた自身を愛しますみたいな感じ、
うん、はいはい、
と褒めるっていうのは、まあね、厳しくしつけてくださいっていうお母様方とっても多いですし、よく言われるんですけど、
はい、
実際に子どもの能力を伸ばすにはあまり叱ると良くないんですね。
うーん、
で褒めた方がいいよっていうのと、
はい、
あとダブルタッチっていうのは、私からあなたに触れる、あなたから私に触れるっていう触れ合うことです。
あー、なるほど、
はい、っていうのをまあ大切にしたくて、
はい、
まあ、前回はちょっと褒めるについて深く掘り下げたんですけど、
はいはい、
あの科学的にも証明されてるんですけど、人間は怒られると恐怖を覚えて脳みそが萎縮するんですね。
それはわかりますね、
うん、なのでこう例えば勉強の最中になんでできないのって叱ったりすると、はいはい、脳みそが萎縮して学習線は伸びないんですよ。
へー、
だから子供の能力を伸ばしたい時に叱るっていうのはあまり良くないんですね。
そうなんですね。じゃあ褒めて伸ばせっていうことですか、やっぱり。じゃあ、
まあ基本は本当そうなんですよ。なんか褒めて伸ばすっていう話をすると、だからゆとりみたいなことを言われがちなんですけど、
はい、
まあ、あの叱るのがダメなわけじゃないんですね、例えばとっても危険なことをした場合とか、人を叩いちゃったりした場合、
はい、
人を殴った時にお前の拳いい拳してんなとか言っても意味ないじゃないですかそれは恐怖で萎縮させちゃってもいいんですよ、
はいはい、
もう絶対禁止だから、うん、だから禁止するときは叱っていいんですけど、
はい、
人に物を教えたいときは基本的に叱るのは逆効果なんです、はい、
うーん、
まあ、褒める方が難しいんですよ。
そうですね、
あの大人が子供を見るとできないことの方が絶対目につくんですね。確
かにそりゃそうだよね、
だからこうあれできてないこれできてないって目についちゃうんですけど、
はい、
まあ、子供にしてみたら前回よりできていることとかちょっと秀でてることとか、
うん、
頑張って探せばあるんですよ、
うん、
でそこをちゃんと探して褒めるっていうのがテクニックなんですね。だからなんかあまり気軽にゆとりだからっていう話ではなくて、
はい、
きちんとやっちゃいけないことは叱って、子供に物を教えるときはしっかり褒めていきたい、
うんうんうん、
っていう話をね、
ね、瀬戸してたの、
はい、
ね、そうそう
そうそうそうそう。でまあ次受け入れるについてちょっと話したいんですけど、これが結構難しくてですね、
うん、
うーん、
例えばよくありがちなのが教育ママさん、
はい、いますね。
でこう幼児塾とかに子供連れてきて、うんうん、
はい、
結構叱るんですよ、
うん、
でもそういうお子さんって、まあ、実際お子さんにもよるんですけど、ちょっと騒がしかったり落ち着きがなかったりする子がちょこちょこいて、
うん、
でお母様はそれを何とかしたいと思って、こう授業を見学してもいいですかとか来て、うん、で、まあ、騒いじゃうとちゃちゃちゃって連れてきて、あんたなんでそうなのって。
うーん、
まあでもモンスターペアレントなわけじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、なんかあんまり叱って怒られても困るし、
うんうん、
だからまあお母様はすごく頑張ってるし悪くはないんですよ、
うん、
ただそういうお子さんってまあ傾向論でしかないんですけど、すごいなんでしょう、ボディタッチが激しかったり、先生抱っことかお膝に乗せてとか言ってくるお子さんの比率が若干多いんですね、
うんうんうん、あ、なんお母さんに甘えれないからね。
そうなんですよ、
甘えれないというか、
はい、
お母さん完全に恐怖の対象になってるからそっちに行けないみたいなことでしょ。
そうそうそうそうそう、だからこう触れ合い不足になってるお子さんが多いんですね、
はい、
まあ教育ママっていうのがいいか悪いかっていうのはこれはすごく壮大な話になるので、
うんうん、
ちょっと、
ね、
まあご家庭の教育方針にお任せっていう話なんですけど、
はい、
厳しくするなら、
うん、
その分愛情かけないとダメなんですよ。
確かにそうだよね。
それは一理ありますね、うんうんうん、本当に、
うんうん、だからこう教室でなんでそんなことするのって叱ったら、うん、必ず教室出た後に、
うん、
今日は頑張ったねって ギュッと抱きしめてあげなきゃダメなんですよ。
そうね。
でも大抵そういう教育ママさんって終わった後も廊下で子供叱ってるんですよね。
なるほどね。
まあ、叱って厳しくっていうのは悪くないけど、それをしたいならその分頑張って甘やかしてください。なこの受け入れるっていうのは、要はそのお子さんがお母さんが恐怖の対象になっているっていうのもあると思うんですけど、そのあんたなんでそんなダメなのとか、他のお子さんがよくできてるのを褒めたりして、あの子はあんなにいいのにとか、そういうなんでしょう、でたまにテストでいい点取った時に褒めるぐらいだと、何が起こるかと言いますと、ママは点数がいい子供が欲しいんだ、僕なんかいらないんだみたいな。
なんかよくアニメでありそうなあれだよね、展開だよね。
よくアニメにある王道展開なんですけど、
あるよね、あるよね。
なんであんなに王道になるかっていうと、実際幼児心理学でよくあることなんです。
じゃあやっぱりあれだね、ちょっと話脱線するけど、漫画家さんって絶対そういうの勉強してそうだね。
してないじゃないですか。まあ昔からよくあるテーマですけどね。
はい。
だから受け入れるっていうのは、要はあなたの出来が悪くても、もっと言ってしまえば、あなたがたとえ犯罪者になってしまったりしたとしても、私はあなたを愛していますっていう体制なんです。絶対的に私はあなたの味方ですって。よくあるじゃないですか、ラブストーリーの漫画で。世界中のみんなが敵になっても俺だけはお前の味方だぜって
だいだね、あるね、噛んだね今ね、若干甘噛みしましたね。あるあるある
あるじゃないですか、あれって母性には絶対いるんですよ。子供の健やかな成長には安心感がいるんですね。で、お母さんが絶対的な味方、ちょっと出来がいいから褒めてくれるレベルじゃなくて絶対的な味方であるっていうのを、こう子供が実感することが必要なんですよ。
でもなんかあれだよね、なんかさ、そのちょっと失敗した失敗した子育てって言ってたらすっげえ失礼だけどでもなんかそういうお母さんって、自分そのお母さん自身がちっちゃい頃にそういうことされたみたいなことが多いとか言わん？
あ、多いです
ね、
はい、
あるよね、
結局繰り返すんですよ。
そうそうそう、歴史は繰り返されるみたいな。でもなんかそうなんだよね、確かね、
はい、なんか偏見にもつながるんで難しい話なんですけど、やっぱり虐待されたお子さんが自分のお子さんに虐待を繰り返してしまうっていうのは、まあ傾向としてはあるんですね、実際。なんでかっていうと、まあ幼少期にそう教えられちゃったので、メカニズムとしてそういうもんだって思ってたりとか、あとまあそういう幼少期を過ごすと情緒不安定になりがちなので繰り返してしまうとかいろいろあるんですけど、まあ、なのでだからこそ、もし自分の親を思い浮かべて、ちょっとお母さん、うちのお母さん厳しすぎたよねとか思う方は、意識的に子供に厳しくするのと甘やかすこと、子供のすべてを受け入れる体制っていうのを意識的にするべきなんですよ。
そうね、
なるほどね。
まあ意識で結構改善できるものといいますか、
そうだね、できると思う、
はい、まあ保育士とかも結局そういうのを学んで、保育士の免許取ること自体は結構いろんな人ができるので簡単に、まあそのプロの方々も学んで、こう技術を取り入れていろいろ考えて今日までね、プロフェッショナルにね、はい、話をまとめる力がないミプーです。
いやでもそうだよね。
はい、まあなのでこれからお父さんお母さんになっていく方々は、ぜひとも受け入れる、褒める、触れ合う、ダブルタッチを意識的に行っていってください。以上、ミップーの子育てうんちく教室でした。